まあ、とりあえず木村さんがまあ最初どういうルートを送ったんですか。
僕最初カーラがものすごい早い段階で脱落したんですよ。
マジで、はあ、脱落なんかあるんですか、あの人。
脱落っていうか、一番最初、まず、その、ね、アリスっていう少女を、
はい、
虐待されてる少女を、
はい、
まあ、かくまって逃げるじゃないですか、その虐待してる親の家から。で、まあ、バスに乗って一夜過ごすじゃないですか。
はい。
で、その後、コナーが捜査に来るでしょ。
追っかけてきますね。
で、そっから逃げるじゃないですか。
はい。
で、逃げていって高速道路行くでしょ。
ああ、はいはい。
で、あそこで、僕、ゲームに慣れてるモードでプレイしてたんで、あそこの QT っていうんですか、
はい、
あれミスって車に近づいて死んだんですよ。
あ、死ぬんですね、あそこで。
死ぬんですよ。カーラが引かれて、で、カーラに駆け寄ったアリスも引かれて終わるんですよ、あそこ。
ええー、二人とも死ぬんや。
二人とも死ぬんですよ。
えぐいな。いや、今回 QT 結構難しいですからね。
難しいでしょ。
僕も慣れてるモードでやりましたけど、結構おっさんには辛いなと思いながらやってました。
そうですよね。
パッパッパッパッ、押さなあかんやつ出てくるから。
そう。
死ぬんや、あそこ。なんだかんだで逃げる。だから、やっぱね、既存のアドベンチャーの印象があるから、
はい、
結局、あそこはハラハラする体感としてあれをやらされてるだけで、
はい、
何選んでも結局逃げるんちゃうみたいな印象がありましたけど、死ぬんすね、あそこで。
死ぬんですよ。
へぇ。
一周目はそれ以降もカーラ出てこないんですよ。
じゃあその後のゲーム展開どうなるんですか。カーラなしで話が進む。
カーラなしで、だからカーラパートが全部削除された形で進むんですけども、次マーカスのところで、デモ更新を行うじゃないですか。
はいはい。
みんなでハッキングしながら、みんなで集まってアンドロイドで集まって歩いていくじゃないですか。はいはい、
アンドロイド集めていくシーンですよね。
で、そこで機動隊が出てくるじゃないですか。
出てきました。
で、止まれって警告受けるじゃないですか。
うん、
で、その時に戦うか、
うん。
このままとどまるかっていう選択で、とりあえずとどまるを選んだんですよ。
ええー。
じゃあ、さらに威嚇してくるじゃないですか。
はい。
で、とどまるを選んで、もうやばい、逃げなあかんぞ、みたいなことを女の方が言うんですけど、なんか信念を貫くためには、ここで、意地を見せな、みたいなことを言ってくるから、
ええ
ー。とどまったら、撃ち殺されたんですよ。
あそこで意地を通したら死ぬんや。
だからもうそこで二人脱落ですよね。あとコーナーしかいい日はなって。
物語の大事なとこ全くなくなってるじゃないですか。
そう。
じゃあどうなるんですか、コーナーだけの話になったら。
コーナーだけの話になったら、コーナーが、とりあえずあの船を見つけ出すんですよ。うん、
はいはい。ジェリコね。
ジェリコを見つけ出して、あの、アンドロイドたちが集まってる避難所ですよね。そこ見つけ出して、そしたら幹部会議でもう、僕のルートでは、サイモンも死んでるから、マーカスもいないから、
はい。
女の人と黒人の男のやついるじゃないですか。あの平和主義を貫いてる黒人の。
ああ、あのジェリコのメンバーの、ね。
ジェリコのメンバーの。
はいはい。
あの二人しか幹部がいいひんから、あの二人だけで話し合ってて。
ノースと。
で、ノース側がリーダーになってるから、
ええ。
武装、あいつはなんか攻撃的じゃないですか。
そうですね。やったらやったりの感じが。
なんか平和デモとかシーンと、もう、武装して乗り込んでいくぞ、みたいな話になってて。で、そこに、コナーが乗り込んで、
うん、
で、コナーがそこで変異体になるかならないかっていう選択になるじゃないですか。
はいはい、
で、変異体になったら、
うん、
その自分が雇われてる会社の地下にものすごい数のアンドロイドがいるから、そいつらをハッキングして自由解放したら数的に増されるから、みたいな話になるじゃないですか。
うんうん。
で、コナーの方だけが成功して、ノースとかのあれは失敗して、
うん。
撃ち殺されるのかな、なんか。で、コナーが変異体のリーダーになったら、
うん。
そのコナーをアマンダがハッキングしようとするんですよ。
ええ。
そしたら、その会社が変異体のリーダーを手の内に置けることになるから、結局そいつら全員を自分たちの手下みたいにできるじゃないですか。
うんうん。
で、それに、対して、抗うかどうかっていう選択を迫られるんですよ。うん、で、抗う場合は、自分が自殺することなんですよ。
うん。あれ？何やったっけ？なんか、何かを残していたみたいな。
だから、そのバックドアっていうのを起動したら、
うん。
自殺できるんですよ。う
ん、ああ、自殺しかないんや。
自殺しかないんですよ。
そうなんや。
そう。
あ、もう悪の手に渡るならば自分で死ぬみたいな感じになるんですね。
そ う, そ う, そ う, そうなるんですよ。
へぇ。で、全身なんですか？
全身なんですね。
え、1回目でそのエンディング迎えたら、どういう印象になるんですか？
いや、なんかもう1回やらなってなりますよね。
クソゲーでしょ、そんなん。何やこれって
。そうそうそうそう。
結構長いですよ、あれ、終わるまで。なんだかんだで。
いや、だから結構短いんですよ。マーカスパートも途中で終わってるし。
あ、そうか。全部なくなっていくんですね。
はい。
じゃあもう話の、なんか、ストーリーの根幹の部分なんや、よう分からへんし。
そうです、そうです、そうです、そうです。
ああ、でもそれは、ある種、いいバッドエンディングですね。なんか
そうなんですかね。
いや、だって、なんか、楽しむ本質的な部分は、あんまり阻害されてないじゃないですか。
そうですね。
全身だ、なんでやろうってから始められるから。
そうそうそうそう。
しかもまあ、チョイス、なんかのチョイスがミスった原因って、やっぱ QTE じゃないですか。
あ、そうそうそう、そうなんです。
あれね、ちょっとね、いただけへんなっていう部分、ちょっと正直あるんですけどね。
はい。
なんか自分の価値観の選択で選んだ結果、バッドエンディングやったら、しゃあないなと思うんですけど。
はい。
事故ですからね。車にはねられてしまう。あ、でも、事故っていうのもリアルっちゃリアルなんかな。
そうなんですけどね。
ああ、なるほどな。んで、2回目やったら、何のエンディングに行ったんですか？
2 回目はでも全員生存ルート行ったんじゃないですかね。
うん。なるほど。
はい。
その時のね、はい、まあ一回目で言ったら失敗したわけじゃないですか、人生を。
はい。
ある種タイムリープして、もう一回最初に戻ってきた状態じゃないですか。
そうですね。
で、その時って、選択をする時の考え方ってどういう感じで選択するんですか？
どういう。
なんか前提を話した方がいいんかな。なんかね、僕、このゲームをやり始めた時に、
はい、
ゲームの序盤すごい戸惑ってて、
どういう。
なんていうんかな、やっぱりこう、やっぱゲームをいくつかプレイしてきている自分としては、やっぱりアドベンチャーゲーム経験値も溜まってるわけやから、大体こういうゲームやろうみたいな当たりをつけてプレイしてしまうじゃないですか。
はいはい。
で、言ったらアドベンチャーゲームの楽しみ方って、なんか選択っていうのを迫られた中どっち選ぶかっていうのを繰り返しなんですけど、
はい。
その選択の仕方が、おそらくトゥルーエンドに行くにはこの選択肢選んだらいいかなみたいな選び方とか、
はい。
なんか完全ロールプレイみたいな感じの選び方とか、いろんな選び方があるじゃないですか。
はいはい。
で、やっぱりこう、マルチエンディングって言ってる以上いろんなエンディングがあるわけやから、やっぱゲームとしてはグッドエンディングにたどり着きたいっていう気持ちがあるんですけど、
はい。
ゲームの本質的なテーマ上、こう、選択を迫られるときって結構人の価値観に沿った選択肢とか出てくるから、
はい。
なんかこう、こっち選んだ方が良さげな気がするねんけど、なんか俺的にはこっち選びたいみたいなのもあるんですよ。
はい。
なんか、正解はこっちなんやけど、自分の好きなのはこっちみたいな選択肢とかもあって、その時に、どういう選び方をしたらいいんかなってめっちゃ思って戸惑ってたんですね。
はいはい。
なんか、楽しみ方としてどっちがいいんかなと思って。変に正解当てていくのはストーリー追っかけていくだけやなとも思うんですけど、
はい。
なんか、バッドエンディングになってもう一回やらなすとめんどくさいっていう気持ちももちろんあるんですよ。
はい、わかります。
で、自分の本当の価値観の選択でしていくのはゲームの楽しみとして正しいかなと思いますけど、それも同じですわ、なんか。また、なんか何回もやり直すの嫌やなって気持ちがやっぱどっかあるんですよ、ね。
はい。
で、かつ、今回のゲームって、そもそも、なんか人としての感情がないロボット、アンドロイド、タッチを操作するっていうところから始まるから、
はい。
最初序盤の方、あんまよう分からへんかったんですよね。あれ、なんで感情がないのに、なんか感情的な選択肢が出るんやろうとかね。
ああ、はい。
なんかそういうの思いませんでした。なんかすごい戸惑う。どういう視点でプレイしたらいいんかなってめっちゃ思ってたんですよ、なんか。
はい。
操作してるのはアンドロイドやから。
はい。
ロールプレイって言ったら自分アンドロイドじゃないですか。
はい。
アンドロイドとしてなり得るんであるんやったら、ここはアンドロイドらしい選択をした方がいいんかなとか思うわけですよ。
はい。
でも、自分はこっちを選びたいと思ってるわけなんですよね。
うん。
なら自分はこっちを選ぶべきなのか。
はい。
ゲームとして楽しむためにはどっちを選ぶべきなのかとかすごい戸惑ってたんですけど。
はい。
どこかのタイミングでこれは違うなと思って。なんか。
はい。
これは、まあ、もう直接ネタバレで言うんですけど、なんかこう、俺の解釈としては、このアンドロイドに宿った感情っていうのは俺やと思ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
言うと、アンドロイドは感情なんかなかったわけなんですけど、そのアンドロイドに感情が芽生えたから物語が展開してるわけじゃないですか。
はい。
で、その感情によって、なんかいろんな価値観とか視点っていうのが備わったからこそ、このアンドロイドは人として何かを選択していくんと思うんですけど、
はい。
その宿った感情は俺だって思ったんですよ。だから俺は俺の 選びたいものを選んでいこうって思ったんですね。
ああ、はいはい。なるほど。RA9 は沢田さんだって、
ね。そうなんですよ。
はい。
で、でも2回目ってな、だったら、はい、やっぱこう正解探すじゃないですか、なんか。
はいはいはいはい。
なんか前失敗したのとは違った方を選ぼうっていう気持ちになるじゃないですか。
はい。
そういう時、どういう楽しみ方するのかなと思って。言ったら僕は1回目のプレイで、そこそこエンディングに行ったから、
はい、
タイムリープをする必要がないんですよね、もう僕としては。
なるほど、なるほど。はい。
はい。自分の人生に満足しているわけですよ。
はい。
悲しいから木村さんは1回目で悲惨な人生を送ったわけじゃないですか。
そうですね。はい。
そうなった際に、その、選択の仕方ってどうなんのと思って。
やっぱりその、到達したい未来、に目指していくって、
ね、シュタインズゲートを目指したいわけですよね。
そうですね、そうですね。
何度も何度も繰り返して。
そうそうそうそう。
まさにこう、オカリンと同じ体験をするわけじゃないですか。
そうそうそうそう。そうなん
です。その楽しみ方はもう僕にはできないんですよ。
あ
ー。もう二度と。残念ながら、その、最悪な状況を覆すっていう遊び方はもう僕できないんですよね、残念ながら。
あー、そうなんですね。
そういうとこがおもろいなと思って。クソ死んだクソってもう思えないんですよね、なんか。もう、はい、僕2回目やり直して死んだ選択をしたとしても、それわざとじゃないですか、僕からしたら。
ああ、そうですね。
エンディング見るために選択してるだけやし、死んだとしても別に悔しくないんですよ。だって俺もいいエンディングいってるしって思うから。
それいいエンディングいったからじゃないですか。
そうなんですよ。だからもう僕は木村さんみたいな体感を持てないんですよね。それがすごいなと思って、このゲーム。
ずっと正直に生きてると全員生き残れるのかっていうとそうじゃないんですよね、あれ。
いや、そうなんですよ。難しいんですよね。だから俺ね、決めたんですよ、こう、コンセプトを途中で。言ったアンドロイドに宿った感情は俺やと。
はい。
じゃあ、俺がどうするかによって、このアンドロイドたちが人間になれるかどうか決まるわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、こう、プレイをしながら、じゃあ人って何かねって思うわけですよ。
思いますね、はい。
で、その時に、俺の中での人とはこうだっていうのを選んだ結果、1回目でグッドエンディングに行ったんですね。
ああ、はい。なるほど。
これは正直、一言でこれだっていうのはないんですけど。
はい。
まあ、基本でも、なんか、相手を受け入れていく選択肢を僕はしていったんですよ、ずっと。
はい。
なんか仲間を守り、敵対する人間も受け入れ。
はい。
人の話を聞き、人のために行動するっていうことを繰り返していったら、グッドエンディングに行ったから。
はい。
まあ、ある種それがクアンティックドリームの提示する人という定義なんかなって思ったんですけど。
はい。
なんか、それがいわば愛と呼ばれるものじゃないですか。
そうですね、はい。
愛を持った生き方をすればグッドエンディングに行ったから、まあそういうことかと思ったんですけど。やっぱ途中でね、なんか一番こう、やきもきさせられる選択肢が、
はい。
ジェリコが襲撃されて、なんか廃墟にみんな集まっていった際に、
はい。
収容所にアンドロイドたちがガンガンなんか掘り込まれていってるっていう、
はい、
それを襲撃するのか、それともデモ更新するのか、みたいな、
はい、
ところがあった方がめちゃ悩んだんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱこうやられたやり返すって気持ちもやっぱあるんですよ、なんか。
ああ、そうと思って、はい。
やし、やっぱりここでやり返しとかへんかったら、結局その、この後、
はい、
なんか栄養に、なんか扱われたり、迫害されて終わっていったりするんちゃうかな。だからここは戦うべきとかも思ったりもするんですね。
はい、
かつ、なんかマーカスとそのノースってあの女性のアンドロイド、こういう仲になるじゃないですか。
はい。
で、さっき木村さんもおっしゃったように、ノースがごっつ煽ってくるんですよ。ここでやったらなあかんのっすよ。やれやれみたいな感じで。
はい。
で、ノースはごっつい戦いたがりなんですよね。
はい。
で、しかもあのノースの意見に反対したら、ノースの親密度がちょっと下がるじゃないですか。
はい、はい。
そういうのもあって、わあ、ちょっとノースのこと考えたら、やっぱ戦うべきって言うべきなんかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり戦い始めたらもう終わらないんですよね、ちょっと。
そうですね。
もう戦いが終わらなくなるから、ここはダメだと思って、平和的デモをするっていう選択をして。でも、無抵抗ではない。抵抗はするよと。自由を勝ち取るために。
はい、
でも、やっぱり人間のことも、ちゃんと、こう、対等に、こう、なんていうんですか、手を取り合って生きていける世界を目指すために俺は選択をするって言った結果、
はい、
グッドエンディングになったんで、なるほどなと思って。
ああ、なるほど。
正直とはまだちゃうんですよね、なんかね。
そうですよね。そこら辺、僕はでも、そこの選択は悩まなかったんですけどね。
おう、もう平和的解決で。
平和的っていうか、その、で僕直前までそのヒッピー関連の話をずっと調べてたりとかしてたので、 結局、その暴力行為を行うと、その暴力行為をしたっていうことを利用されてマイナス。
そうですね、そうですね。
っていうのをされるから、
うん。う
ん。だから向こうが弱みを見せないためには、暴力行為はしたらダメっていうのが、なんなく分かってたので、
うん、うん。
で、途中までもう人を殺さないっていう選択肢をずっと選んできてたから、
うん。
もうね、そこは襲撃はなかったんですけどね。
うん。なるほど。そこは、どういう感じなん？どっちかやったら、なんか、損得感情なんですか？これをやったらやり返されるからやらないみたいな。
そう。
利用されるから、なんか、利用されないようにすべきっていう選択なんですか？
そうですね。まあ、あそこで描かれる人間っていうのがそういうのを利用してくる人たちじゃないですか。
いや、そうなんですよね。なんか、こう、何回か歩み寄る姿勢を見せる雰囲気を見せるんですけど、
そう
裏切られるんですよね、何回もね。
そう。だから、その前段階の普通に大通りをデモするだけの時も、解散したら、うん、今すぐ解散したら大丈夫やからって言っといて、うん、解散を選んだら、後ろから撃ち殺されるでしょ。う
んそこもすごい微妙なバランスで、なんかやっぱ物語経験値が高いから、なんとなくこういう展開になるんかなっていう、人の良心がどこかで発生するんだろうとか思ってたら、なんか容赦なく殺されたするし。
そうでしょう。
で、そうなると、画面に出てくる人間たちが、いい人なんかある人なんかめっちゃ判断つかんくなってくるんですよ、なんか。
そうなん、そうなんです。
なんかカーラとかカクマおばちゃんとかもごっつ怪しんでましたからね、ずっと。最初はカーラたちも寄り添う行くとこないからって、なんかアンドロイドをね、かくまってロッサンのとこ行くじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、微妙なラインなんですよ、最初。こいつ怪しいなでも信頼できどっちなんかなと思ったら、やっぱ怪しい方かいみたいなところがあって。
そうそうそうそう。
出てくる人間が信用できひんくなってくるんですよ、なんか。
そうなんですよ。
アンドロイドの気持ちになってると思って。
はい。
そうなんですよね。なるほど。でもそれはアンドロイドしてんですよね、やっぱり。人とは裏切る奴らだからだっていう。人間はどうせ裏切るっていう価値観の選択ですよね。
そう、だからなんかアクションしたときに、いやでも、それだけじゃないんですよね。
うん、
だからそれの一方で世論支持っていうのが上がっていくわけじゃないですか。
ありますね。
だから、その敵対して、目の前にいる人間とか軍とかっていうのは、まあ、基本的に自分たちに銃を向けてるんですけども、それを止めるのはその体制っていうかその、なんていうんですかね、それをテレビ画面通して見てる世論やったりするわけでしょ、だからそこに対して訴えかけるっていう感じやから、人間全般に対して不信感をっていう感じでもないんですよね。
うん、そうなんですよね。ね、全くのもののイエスかノーかで決めれる世界でもないし、白か黒かの世界でもないしっていう。
そうなんですよ。
でも目の前に出てくる FBI の警官めっちゃ怪しいんですよ、絶対もうなんか。今ここでなんか、裏切ってくれたら、お前と恋人だけが助けだろうみたいな感じのね、こと言われたりするし。
あれ、それに乗ったら殺されますけどね。
そうなんですよ、それは僕動画で見ました。容赦なく殺されてた。そうやんなってやっぱりって思って。やっぱね、アンドロイドの立場で人という存在を、まあ、受け入れはするけど、
はい、
やっぱり、子としての価値観とか、矜持っていうのもあるから、
はい、
やっぱ、目の前にお前は許さないっていう感情もあるわけですよ。
そうですよ、
ね。お前の言うことは聞かんみたいな、お前殺すみたいな感じの。
はい。
で、別に人間の権利とかを侵害する、ね、気はないけれども、やっぱこちらの、なんか、権利も主張したいっていうのもあるし。
はい。
なんか、ようできとんなと思って。まさに木村さんがポッドキャストで言ってるあの歴史の流れ、やなと思ってましたよ、やりながら。
お前ですか。
結局、なんか、時代が変わろうが、立場が変わろうが、人はこういうことで争っていくのか、みたいな感じのことは思いましたけどね。
そうなんですよ。
だから俺、あれようできとんなと思ったんが、そのマーカスがその最終的にこのデモをやって、
はい。
まあ、ヒット側となんかどうのこうのってやってるときに、僕は、その世論がぐんぐん上がっていったんですよ。
はい。
で、世論がなんか、何になったやろ、共感、段階、どういう段階だったかな、共感、関心共感、支持みたいな、支持やったかな、支持だったんかな、
はい、
最終的に。
はい。
なったから、カーラが国境を越えれたんですよね。
ああ、はいはい。
多分あれ、支持になってなかったら止められるんやと思うんですよ。
そうですね、はい。
多分、人側がアンドロイドに受け入れる心を見せたから、カーラは国境で見逃されたんやと思うんですよね。
うん、そうですね。
あれがようできとんなと思って、あそこでマーカスがなんか戦ってたら、多分カーラは国境を越えれてないんですよね。
はい、そうですね。
そういう繋がりあるんや、このゲームって思って。すごいなと思って、なんか。何気なく選んできたけど、なんか一つでもこう、失敗してたら、すべてがうまくいってなかったんやと思って。
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。
で、なんか別のルートの動画見てたら、カーラたちが国境を越えるためのバス乗るときに、
はい。
おっさん出てきてたじゃないですか、お父さん。トット、最初の。
はい。
アリスのお父さんが。
はい。はい、
俺、最初の時に、おっさん殺してもうたんですね。
自分で殺したんですか？
いや、あの時ね、カーラとおっさんが争い始めた時に、はい、僕も QT に慣れてなかったから、はい、もたもたしてたら、はい、アリスがおっさんを撃ち殺したんですよ。
僕も一周目はそうでしたね。
で、そのまま最後まで行ったから、バスのとこにおっさん出てこへんかったんですよ。
はい、
でもなんか動画見てたらめっちゃおっさん出てきてて、
はい、
え、出てくんねやと思って。
そうですね。
で、なんやったらそこでちょっとした和解みたいなものを見せてたから、
はい。
わ、ごめん、殺してもうたって思ってた
から。だからあの人自体も被害者なんですよね。
そうなんですよね。
だから、そのアンドロイドが、ね、170年も寿命が持って、ね、うん、その言葉も全部喋れて、
うん。
で、休まず動くことが、メンテナンスも全部自分でできるっていうアンドロイドが出てきたら、単純労働者は全部切られていくんですよね。うん、アンドロイドも鍛えられてるから、だからその社会システム的にそういう人たちでも暮らしていけるような社会にしていかないとダメなんですけども、結局自己責任論っていうのになって、うん、ね、食えないやつっていうのはそいつが悪いんやっていう風になってくると、ね、承認欲求も得られないから、
うん、
でも自分では何もできひんから家事代行してくれるアンドロイドを買わなあかんし、みたいな。
いや、まあまあ、なんか変なジレンマがずっと続ける世界やな。
そうそうそう
そう。だからね、ほんまあれ、ゲームとしてアンドロイド側の視点やから、まあそういう世界、舞台設定の世界ですよ、で済むんですけど、街とかでめっちゃ言ってるやつ、アンドロイドから仕事を返せとか言ってなんかこう、デモとかやってる人とかいるけど、まあ、自分がもしこの世界に来たらこっち側やぞと思ったら怖っと思ってなんか、アンドロイド、多分俺が人間側やったらアンドロイド、いや、壊せって言うよなと思った。それはもちろん、そんな。仕事を返せっつって。
そうで、あれも単純労働だけじゃないんですよね。あれもほぼ全部の仕事を捉えてるんですよね。
だからあれがすごい不思議やったんが、あまりにも人超えすぎてるじゃないですか、あいつら。言ったら。
能力的に。そうそうそうそう。
あんなん4人何万台も出したらあかんてと思ってなんか。それは脅威やでと思って。
そう、だから米軍も構成してるうちの何割かがアンドロイドや、みたいな話ですよね。
うん。並行してなんかどうもなんか北極圏内のあたりでなんかアメリカとロシアが戦争を行おうとしてるみたいなところがあって。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
だからもしかしたら第三次世界大戦が起こるのかもしれないみたいなところがあって。
それもアンドロイドのその血の循環のための物質を取るために戦争みたいな話になってるんでしょうね、あれ。
そう、なんか、で、結局最終的にはなんか全員引いた、アンドロイドやから結局みんなお互い引いたみたいな感じで、なんか、人間の代替超えてるんじゃないのかっていう、人何のために来てんねやろちょっと思いましたよ、なんかあの世界。
いやだから、どう、あそこ、ゲームの中で雑誌がいっぱい置かれてるじゃないですか。誰、一応全部読んだんですけども、もう人類自体がもうなんか、滅亡するみたいな感じになってるんですよね、あれ。
そうなんですよね。あれ、なんかあそこら辺ほんまどこまでどうなったのか、なんかね、なんか、アンドロイドのスポーツ選手登場とか書いて
あ
って。
あ、そうそうそうそう。
それ人ちゃうやん。意味ないやん、思って。オリンピックとかどうのこうのが書いてあって。
で、音楽作るのも 95% がアンドロイドがやってて、歌手も 95% が歌手みたいな話でしょ。
ほんでなんか、アンドロイド初宇宙に行ったみたいなことも書いてあったりして。
そうそうそう。
え、もう人いらんやん、この世界と思って。あの世界における人の歌詞なんやろってちょっと思いましたよ、ほんま。
だから、もう人自体がもう、環境的にももう滅亡するっていう話なんでしょ、あれ。
あ、そうなんですか。そこまで言ってるんですね。
そう、だから、なんか最初の方のあれで、なんかもうミツバチが全滅していなくなるみたいな、あと数年いなくなるみたいな感じになってて、
は
い
は
い
は
い、でもミツバチがいなくなると、ね、花粉で繁殖する生物が全滅するから、もう食料が取れなくなるみたいな話で、ですよね。で、異常気象で、もう人間が生きられなくなるから、みたいな感じで、だから、アンドロイド作ったカムスキー自体が、その、人類と同じような形した代替品みたいな感じで、資源を使わなくても生きていけるような種っていうのを作り出したんじゃないのか、みたいな。
いや、そうですね。それはもう完全にわざとやろみたいな。変異体お前埋め込んでたやろみたいな感じがあるんですけど。
そうそう。
なんか明らかにこう、人間の次の生命体としてのアンドロイドみたいな感じになってんぞと思って。
そうなんです。
って考えたら、そら、俺が人間側やったら、やめろって言うわ。指示できにくい。指示しにくい、そんな。言うとあれ、滅びの運命を受け入れていかなあかんわけじゃないですか、人としては。
でもこのまま行っても、アンドロイドがいなくても滅びるからね。
いや、そうそう。だから滅びるっていうのを受け入れた上で、
はい、
もう人の種としてではなく、例えば地球の文化を後世に残していくのかとか、
はい、
なんか一ランク上の考え方をしないといけへんわけでしょ、あの世界では言ったら。
そう。
なんか目の前の仕事とか、自分の快楽とか欲求とかばっかりに視点当ててたら、はい、もう滅んでいくだけじゃないですか、何をしたところで。
そうです。
で、そうではなく何かを残していくってなった際に、なんか人の次はもうアンドロイドっていう世界なわけじゃないですか、あそこ。
そうなんですよ。
すごい難しいなと思って。ゲームとしてはアンドロイドの自由を勝ち取れみたいな感じで終わっていったけど、
はい。
まあ人側からしたらえらいこっちゃでと思って。
はい。
で、仮にあそこでアンドロイドと戦争を起こしてね、アンドロイドを絶滅したとって、それで別に人間にもたらされる利益なんかはないわけじゃないですか。
そうですね。
すごい不思議な世界やなって思って、なんか、怖いなって思ったんですよね。人側の立場やったら。こういうアンドロイドが本当に出てきた時に、
はい。
自分やったらどうしますかって話ですよね、なんか。
これが、ね、結構ね、なんかこの作品やってなんかもう自分の心になんか裏切られたなって思った。結構2回ぐらいあって、
うん、
カーラ編がそうなんですけども、
うん、
アリスって最初僕ずっと子供や、人間の子供やと思って接するわけですよ、
うん。
でも最後の最後でアリスってアンドロイドやって分かった時にちょっとショック受けるんですよ。
うん、
僕自身がね、その、うん、カーラがショック受けるんじゃなくて僕がショック受けるんですよね、
うん。
でもおかしいじゃないですか。だって弱いものを守るために、
うん、
ロールプレイしてるわけじゃないですか。
うん。
で、アリスっていうのは人間でやってもアンドロイドでやっても弱い存在じゃないですか。
うん。うん、
でも、アリスがアンドロイドだって分かった瞬間に、
うん、
操作してる僕が、ショックを受けてしまうっていうのは、どっかで人間とアンドロイドっていう線引きを僕が知ってるんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。
それは何にショックを受けたんですか？
それがね、なかなか言葉にできないんですけれども、うん、だからその時の後の選択肢で、アリスを突っぱねるのか抱き寄せるのかっていう選択が出るんですけども、僕は理性的に、それは抱き寄せるを選びましたけど、なんかアリスと心は離れてる感じを受けてしまったんですよね。
うん。それは、何か、生き方難しいな。悪いことなんですか？いいことなんですか？悪いと思ってるんですか？それは。
悪いと思って、ってる感情なんでしょうね。いいか悪いかで言われたら悪いと思ってる感情ないと思うんですよ。
僕そこはね、なんか僕も同じような感じで、あそこって結構物語の選択ではなくて、めっちゃプレイヤーに対する選択やなと思ったんですよ。
はい。
なんかアリスっていう少女がアンドロイドであるっていうことが分かったっていう。
はい。
あれ物語の世界だけで言ったら、だってカーラだってアンドロイドやねんから、は
い、そうなんです。
ショック受ける必要ないじゃないですか。あの物語の中の設定で言えばね。
いやだからその物語的なあれで言うと、そのカーラっていうのは自我に目覚めて、カーラ自身が人間とアンドロイドっていうのを区別してたっていう、あれでしょ。だから人間とアンドロイドっていうのを区別してて、アンドロイドである私が人間の小さな子供を守るっていうちょっとした優越感を抱いてたとしたら、アンドロイドって分かった瞬間に突っ張れるかもしれないですよね。
まあそこはその物語の中でその伏線はちょっとわかんないですけど、なぜならその、なんつうの、あの物語でちょっと曖昧にしてるなと思うところが、なんか、アンドロイドっていうものの定義っていうのがそもそもないじゃないですか、あの世界において。
はい。
なんか、なんか変異体じゃなくても感情的な行動を取るようなやつおるしね。だからそこはちょっとなんとも言えへんのですけど、僕はそこの選択肢はすごいプレイヤーに対しての選択やなってめっちゃ思ったんですよ。で、その時に僕も木村さんと同じようなこと思って、
はい。
損したと思ったんですよ、なんか、どっか。なんか、なんや、お前、アンドロイドやったんかいって思ったんですよ。
その気持ちはちょっとわかるんですよ。
うん。で、それをそう思ってしまったんですけど、はい、僕はそこを悪いと思わへんかったんですよね。はい、なんか、いいとも思わなかったんですよ。ただ事実として、はい、良いとも悪いとも、あそこ、悪いとは思わなくて、なんか、それを、その、アンドロイドだと思ってしまったという自分の感情
あ、はい。
自体は、 悪いことやとは思わへんかったんですよ。別にそれを良いことだとも主張するつもりはないんですけど、ただ事実としてこいつがアンドロイドであったとしても本当の人間であったとしても守っていくことがなんと大事なんやなと思ったから抱きしめるを選択したんですね。
ああ、
だから良い悪い
その損したっていう感情ですよね。その
損したっていうのはなんかそのなぜ損したかっていうと、
はい、
やっぱ自分に向けられてきた行動のすべてがプログラムだったのかっていうふうに勝手に思い込んでしまったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
その、いわば、アリスも言ったら、虐げられてる存在で、
はい。
なんか、人としての、なんつうの、まあ、なんか嫌な言い方やけど、こう、相棒みたいな感じなんか。
ああ、はい。
犬っぽいけど犬じゃないみたいな。でも愛情を注いでるみたいな感じ。
はい。
言ったら、アリスを守ることによって、なんかこう、なんて言うんですかね、こう、結局自分が愛情を注いでたのは機械やったんかいっていう、気持ちに損したって思ってしまったんですよね。
ああ、はい。
で、なんでそこを損したって思ったかっていうと、その秋村さんと一緒で、どこがやっぱ区別をしてるところがあって、
はい。
もしアリスが、本当のアンドロイドで、変異体でもなく本当のアンドロイドで、
はい。
自分に向けられてきた、なんか守ってよっていう感情すべてがプログラムされたものであったとするならば、
はい。
人としての交流を持ってたっていう気持ちを裏切られた感があったんですよ、なんか。それは単に受け答えでしかないやんっていう、なんか、機会としての。
はい。
だから、損したって。なんか、結局どこかで、相手が人であるならば、自分が優しくしたら何かバックがあるっていう風に思っているわけですよ、自分
は。ああ、はいはい。
でも機械やから、結局それは単なるプログラムされた行為なんだと思ってしまって、どこかなんかすごい損したと思ってしまう。それをなんか損したっていう表現にしたんですけど、なんか。
はいはい。
で、言ったら、自分がもしカーラの立場でやったとするなら、本当にアリスっていう人間があの状況におったとするならば、物として扱うことも可能なわけじゃないですか、究極それやったら。そう思うやったら、じゃあ損したって思うやったらもう捨ててしまえよっていう話でね。
はい。
だってお前は人やと思っとって付き合ってたけど、人としてのメリットが自分に返ってこへんかったから、お前はそいつのことを損したと思ったわけでしょって。じゃあもう捨てたらいいじゃん。はいって思うわけ、いうのも一つの選択肢としてありじゃないわけじゃないですか。
はいはい。
だからあそこの選択肢では突っぱねるっていうのもあるわけじゃないですか。
そうです。
ね。で、ちなみにあれ突っぱねたらなんか、アリスどっか行って、なんか。
あ、そうなんですか。
なんかそういう動画のルートもありましたよ。なんかどっか行くんですよ、アリス。で、カーラだけが一人残され、一人生き残って、
はい。
なんか、道を歩いてたら、あの、アリス型のアンドロイドのチラシが落ちてて、それを見て、アリスって思って終わっていくんですよ。アリスどうだったか分かんないみたいな感じで終わっていくらしいんですけど。
はい、
で、まあ言ったら、なんか自分のアリスにやってきた行為自体を、なんか無駄だと思っているのかどうかっていう際に、僕はなんか、まあ、同じこと言ってるかもしれないですけどね、理性的というか、でもいいじゃないやったんですよ、結局ね。
はい、
なんか。でもいいじゃないかって。
はい。
それこそなんか、自分の乗ってるバイクをめでる人間がいたりもしますし、なんか、
はい。
たとえ仮にそれが物質だったとしても、それに与えていた自分の愛情自体は嘘ではないじゃないですか。
まあそうですね。
バックがなかったという、なんか、そこで損得感情での気持ちは事実あるよ。あるけれども、与えてきた愛情自体は別に嘘ではないじゃないですか。って思った時に、
はい。はい、
なんかそこは、そっちを誇りに思おうって思って、抱きしめるってしたんですよ。はい、それが人だって思ったんですよ、なんか。
はい。
それは別に聖人君主じゃないねんから、それ汚い気持ちも当然あるよ、俺にはと。
はい。
でも、アリスに与えてきた愛情は別に嘘ではないって思って、こう抱きしめるって。
はい。
したんですけどね。
はい。
なんかあれはほんまなんかこう、なんか、いい選択肢やなと思うよ。自分のなんか、やっぱどこかこう利己的なとこであったりとか、なんか損得感情で物事を捉えているところであったりとか、なんか合理的なことを進めようと思って、自分の感情を殺している部分であったりとか、そういうとこあるよなって思いますもんね、あのゲームやっとって。なんか。
そうですね。で、うん、またそのカーラ編で、で、もう一個感情を揺さぶられたっていうのが、途中で、あの、ルーサーっていうのが、船の中で足を倒れるんですけど、
はい、
それを助けたら、
はい、
その後、まあ、一旦バラバラになって、その後合流するんですよ。合流するときに、 その、パトロールが回ってて、その監視の目をくぐっていきながら助けて戻ってくるっていうルートがあるんですけども、途中で捕まると回収センターに送られるんですよ、3人が。
はい。
で、その時に服全部脱がされて、皮膚のテクスチャーとか全部剥がされた状態で、なんかみんなが整列するみたいな感じになるんですよね。
そのルートはね、動画で見ましたけどね、こんなルートあるんやと思ってめっちゃエグいな思いましたけど、あそこ。あっち側のルート。
そう。まあ、でもその3人生き残ろうと思ったら、うん、嘘をつかない場合はあのルートしかないんですけども。
うん。
でも、その時にその、ね、服全部脱いで皮膚を剥がされた状態のアンドロイドが、まあ、ルーサーとアリスとかが最後ハッピーエンドで手を取り合って喜んでるシーンを見た時に、
うん。
なんかペッパーくん3体が喜んでるような。
わかります
わ。見え方をしてしまったんですよね。
うん。
やっぱりその見た目が人間っぽいから人間っぽい扱いをしてるだけだったのかなって思ってしまって、外見以外何も変わってないわけでしょ、うん、あの三人っていうのは、
うん。まあ当然、そうやと思いますよ。
ねえ。
だって、まあ言ったらあれが犬の形やったら犬やと思うわけでね。
そうですよ。
アンドロイドの形してるからアンドロイドやなって思うこの価値観自体はそれは当然そうだって話で。
はい。
でもやっぱりその表層上で何かを感じるっていうのは、今まで自分たちが生きてきた価値観で培われてきたものやから、当然そう見えてしまうのは仕方がないわけじゃないですか。
はい。
で、そのこと自体俺悪いとは思わないんですよ。だって今までそういう価値観で育ってきたから仕方がないじゃんって話だと思うんですけど、でも今後、あのペッパー君を人として接せれるかどうかっていうところやと思うんですよ。今後。
だから、その途中で出てきた、そのズラトコっていう、ね、その、マッドサイエンティスト的なやつがいるじゃないですか。カーラを最初にかくまって、実験道具にしようとした。あいつは最初から、その、皮膚とか服とかを通して、あのペッパー君状態で見てたとしたら、別に、狂ってるとかじゃなくて、普通の人なんですよね。なんか。
まあ、まあ、普通というか、まあ、物扱いをしている。
物扱いをしてるだけの、人でしかないんですよね。その、うろついてるアンドロイドを分解して部品売ってるだけのおっさんなわけでしょ。
まあ、ただ物を粗末に扱ってんなという印象はしますけどね。まあ、
そう、それはありますけども。うん、そこら辺がね、いろいろ考えさせられてしまったな、とは思ったんですけどね。
やっぱりこう自分の外見に似ているっていうのはそれだけでこう安心するじゃないですか。
はい、はい。
なんか、違ったものとしては認識しづらくなるから。
はい。
なんかよくあの SF 映画とかでも宇宙人やっぱ人の形してくるじゃないですか。
そうですよね。
やっぱそうしないとこう、まずコミュニケーションが図られへんからやと思うんですよ、そもそも。
そうですね。
だって俺いつも思うんですけどね、なんか SF フィクションで語られる宇宙人で絶対人型してるけど、
はい、
本当に宇宙人がおった場合必ずしも人の形してるって限らないじゃないですか。
ああ、そうですよね。
普通のガス生命体とかやったらどうするんと思うし。
はい。
透明のスカスカなやつとか。
ね。
でもそのガス生命体にも知的、生命体でなんか理性とか感情があった場合、ガスを愛せると思ったらするんですよ。
はいはい。
でも多分、究極愛せると思うんですよね、行き着くところ。でもやっぱり取っかかりは自分に似てないから、すごい受け入れがたいというのは、それは当然あるよなって思いますね、なんか。
はい。
だからペッパー君と思ってしまっても仕方ないと思うんですよね。ただ、この先、じゃあ木村さんはペッパー君を愛せるのかっていう話、やと思うんですよね。
はい。
高機能なペッパーくんがこう出てきたときに。
はい。
愛せるのか。なんかあの、火の鳥でもそんな話ありませんでした？なんか、事故にあって、手術して目覚めたら。
はい。
なんか人がなんか異物みたいな形
に見え
たりしてて。でも、ロビタみたいなやつが綺麗な女の子に見えたりしててっていう。
はいはいはい。ありました、ありました。
そういうテーマの作品もいっぱいありますよね。でもやっぱり見た目っていうのはやっぱりどうしてもね、なんか、なんつーの？そういう、だって、そういう価値観の中で育ってきてるわけですから、自分と同じ見た目の組織、なんかね、組織とか社会の中で生きてきた中やから、やっぱそれ以外のものを人として認識しづらいと思いますね、なんかね。
ああ。
あれは、だからその気持ち自体はね、僕はね、悪とは思わないですね、僕は。
うん、
悪いとは思わないです。当然そうだなと。
その気持ちの、どんどん、なんていうんですかね、発展させていくと、やっぱり人種差別とかに、つながっていかない。例えば日本人的な、僕が日本人やから日本人的な顔を見たら安心する。
うん、
けどもう黒人の顔は見慣れてないから、
うん、
異物として跳ねのけてしまうっていうのが、うん、それがでかくなっていくと人種差別につながっていくわけですよね。
うん、 でも逆に昔はもう黒人なんか本当に人権なんかなくて、もう奴隷やったわけじゃないですか。
はいはい。
でも、もう今の時代で言ったら黒人を見ても誰も奴隷と思わへんわけで、
そうですね。
ちょっと自分と違うなっていう価値観ぐらいで留まってる人も多くなってきたってことでしょ？
はい。
なら、ペッパー君を愛せる日が来るんじゃないですか、やっぱりどこかで。やっぱ違いを埋めていくって、それを同質してみなしていくという行為は人はできると思うんですよ。やっぱり。
はい。はい、
木村さんは、仮にペッパー君と結婚したとしたら、やっぱどこかペッパー君と思ってしまうかもしれないですよ。はい、何かしら。セックスするときも、ちょっとごめんやけど、人の形に今はなっといてくれへんかなって、言ってしまうかもしれへんけど、もしかしたら木村さんの子供は、もうペッパー君の見た目であったとしても、それを人として認識するかもしれないですからね。
ああ、それはね。
うん。やっぱ、過渡期にやる最中のその人たちはやっぱ違和感を感じてしまうのはすごい仕方がないと思うんで、
あ
やっぱりペッパー君に見えるのは別に悪いことではないと思いますね。それを踏まえてどうアップデートしていくかっていうのが重要なのかなと思うんで、
や
っぱそこは積極的にペッパー君を愛していくっていう方向性に行くしかないと思うんですよ。だって俺がもしあの場におったら申し訳ないけど言うもん俺。ごめんって、あなたたちは見た目人間やけど、やっぱり素に戻った時はちょっと躊躇してしまうと。
そうですよね。
でも、それでも、ちゃんとコミュニケーション取れるし、あなたの子たちのことは信頼しようと思っているから、ちょっと最初はちょっとごめんねって。なんか、ちょっと悪いけどごめんねって。ごめん、申し訳ないけどそこは仕方がないと。
ねえ。そうなりますよね。
当然なりますね。やっぱり、見た目っていうのはすごい情報として、やっぱ量多いから、情報量が。
そうなんですよ。
それがなんか、やっぱ自分の違ってたら、受け入れがたくなりますよ、やっぱり。
ね、
どうしても。仮に、デトロイト・ビカム・ヒューマンの物語で全体が、
はい、
人としてのスキンを全部取った状態で展開されたら、
はい、
感情入しにくいですから
ね。そうですよね。
ペッパー君たちがなんか放棄しようって言ってんな、とか、そんな印象にしかならへんから。
だからあれ、ゲームが変わるとね、その、フォールアウト4っていうのも同じような問題が出てくるんですよ。
ええ。
フォールアウト4は、なんか第一世代から第三世代ぐらいまでのアンドロイドがあって、
ええ、
で、第三世代は、そのデトロイト・ビカム・ヒューマンに出てきたような人間とほぼ見分けがつかないようなやつなんですけども、
ええ、
第二世代かなんかが、その皮膚を剥がしたペッパー君みたいな状態で出てくるんやけども、
ええ、
なんか普通に動き回ってるみたいなやつで、
うん、
アンドロイドを解放しようっていう組織もいたりするんですよね。
うん、
地下鉄レールロードっていう、で、その人たちの中でも意見が割れてて、第三世代は人間っぽいし、うん、自我も持ってるから、
うん、
その、奴隷状態から解放させて、
うん、
人間として生かしておくべきやけども、第二世代はいいんじゃないか、みたいな派閥もあったりとかして、
うん、
その見た目、なんていうんですかね。その問題ってね、
うん、
なんか、結構、根深いなって思ってしまったり、
なんかね、昔読んだ漫画で、なんかガンパレードマーチ作った柴村勇気が原作で作ってた漫画、原作の漫画あって、タイトル忘れましたけど、狭さでも過去話したことがあるんですけど、なんか女の子が交通事故に遭ってしまって、でも脳だけが助かったから、黒い箱に脳を入れられるんですね。そういう、その女の子と、イケメン医者のラブコメディがあったんですよ。
はい。
はい、あれタイトル何やったかな、もう完結してたんやったら読みたいな、もう一回。
はい。
だからあの時に、この四角い女の子を人として見れるのかっていう。
はい。
なんかそういうテーマもあって。
はい。
でも、イケメン医者は、その女の、その四角い箱をちゃんと女の子と扱ってあげれるんですよ。
はい。
で、女の子は、そのイケメン医者に恋をするみたいな話があってね。
はい。
なんか。
はい。
すごい極端なテーマやなと思ったんですけど。でもそういう意味ではね、ちょっと見た目は正直アップデートしていけるじゃないですか、正直。あれ慣れの問題だと思うんですよ、
はい、
究極
は、はい。
それはあくまでコミュニケーションを取るにあたっての違和感を感じてしまう要素であるかもしれへんけども、
はい。
そいつを人として認識する根幹の部分では実は問題にならないんじゃないかなって僕は思ってて。
ああ、はい。
慣れたら大丈夫と思えるんですね、ある意味。
はい。
ペッパー君と30年一緒に暮らしたら多分人って思えると思うんですよ。いや、今のペッパー君じゃないですよ。ちゃんとこう人のような何かを持って、機能を持った、
はい、
もし、カーラたちがスキンを取った状態でいたとしても、30年ぐらい経ったらもう慣れると思うんですよ。
はい。
そういうふうに思うと、まあ見た目の問題はクリアできるなと思うんですけど、
はい。
逆にそっから思うのが、何をもって人としてるのかなって俺らは。何をもって人と、 定義してるんだっていうのありますね、なんか。
それは結構、ね、まあそうですね、主観とか意識っていうのが目で見えないものですからね。
うん。うん、言ったら、カーラとかにしても、あ、そうですね、ほんま、盲目の人からしてみたら関係ないじゃないですか。
だからそういう思考実験もあるんですよ。ね
えー、
その哲学的ゾンビとか、まあ、行動的ゾンビとか、いう思考実験があって、その、この物語でも出てきたチューリングテストっていうのは何をもって人とするのかっていうのをテストするときに、人間、テストする人間が、
うん。
判断する側の人間が箱の中に入って、周りの情報を入れないような形にして、
うん。
で、その外に、機械と人間とかいて、受け答えを、
うん、
その箱の中にいる人間とするんですよ、
うん。
で、その時に差が分からなかったらもう人間っていう風に決めてしまおうみたいなのがそのチューリングテストらしいんですね。うん、だからもう人間が感じて分からなかったら人間にしましょう。
うん、なんか映画でもそんなありましたね。エクスマキナっていう映画があって。
ああ、はいはいはい。
それがなんかそういう話でしたね。
はい。
なんかチューリングテストでなんか分からへんかったから。なんかそういう AI のアンドロイドと主人公のコミュニケーション。あれはエンディング、悲惨なエンディングやったと思うん
ですよ。悲惨なエンディングですね。
そういう意味ではやっぱ人って何なんていう話に戻すと、何なんですか？感じ方？
だから自分がどう感じるかなんですよね。そう、だから哲学的ゾンビっていうのは、その、物質的にも、科学的にも、電気的にも、普通の人間と全く同じで、リアクションも全部全く人間と同じリアクションを取ってくれるんやけども、
うんうん、
意識とかクオリアっていうのが全くない人間のことらしいんですね。
うん。
うん。だから意識は全くないんやけども、プログラム的に、
うん。
自分が起こしたアクションに対してリアクションを返してくれる、
うん。
人間で埋め尽くされてるかもしれない。
うん。
ですよね、
うん。
でもそれを判断する方法ってないですよね。
木村さんやったら何をもって人やと思います？そんなテストされたら。チューリングテストの被験者として協力してくださいっつって。
はい。
何をもって人やって思いますか？
だからもう自分が納得するかどうかですよね。もうそれしかないですよね。
で、はい、蓋開けましたって、ルンバとかやったら、わーって。でも俺はこれ人と思ってしまったのか、みたいな。
はい。
どういう質問します？仮に。
どういう質問？どういう質問するでしょうね。うん、
正直ね、普通の挨拶とか日常会話やったら、今でもそんなん答えてるやついるじゃないですか、プログラムでも。
だからなんか Google がこの前なんかサービス発表したんですよね。うん、なんか、お店に予約を勝手に取ってくれる。
あ、見た見た。
っていう人工知能で、なんかため息とかとためらいとか、みたいな感じのセリフとか全部入れて言うから、店側がわからへんっていう、人間かどうか。うんうん、
だからほんま、それって演出でしかないじゃないですか。人間っぽさの演出でしかないから、それで騙されるようであるならば、なんなんとか、人間としてのプライドもあるわけですよ、こっちからすると。こんなに騙されるかっていう。でも俺そういう意味でやっぱりね、なんでそう思うのって聞いてしまうと思うんですよ。アンドロイドにも。
はい。
やっぱり。なぜ何かを話をして、どう思うって聞いた時にこう思いますって言ったら、なんでそう思うのっていうのをすごい繰り返していくと思うんですね、僕。
はい。
なぜあなたはそう思うの？なぜあなたはそう思うのって。それをどこまでも答えられたら、すごい僕は人って思ってしまうやろうなと思うんですよね。
ただ、ただそれに答えられる人間の方がいるのかっていう問題も出てくるでしょ？なんかね、人工知能かなんかのテストかなんかで、東大かなんかの国語のテストを受ける、さすっていうような、
うん、
受けさせて合格を狙うっていうようなプロジェクトがあるらしいんです。
うん、
で、今その国語の点数で AI が偏差値50取れるらしいんですよ。
うん、
で、AI が偏差値50っていうことは、
うん、
その文章を読んだり、文章を読んでどう思ったかっていう回答をするときに、うん、AI 以下の人っていうのが人類の半分以上いるってこと、うん、半分ぐらいいるってことでしょ。
うん、
で、その人たちは、ね、その沢田さんの基準やと、チューリングテストに合格しない可能性が出てきますよね。
ああ、人やったとしてもってことですか？
人やったとしても。
いや、それは、もう人は人で生きてる以上僕は人って認識するから、主として、主としてもスタートがそこから始まってるわけじゃないですか。それ、たとえどんなアホやったとしてもそれ人でいいと思うんですよ。
でもそのデトロイトビカムヒューマンぐらいのクオリティのアンドロイドやったら。
あ、そうね。だから、言ったら、 僕はアホなアンドロイドを人って認識できひんかもしれへん。
はいはい、
言ったら、
はい、
なんかアホの人は人って認識できるけど、アホの人は機械ってやっぱ思ってしまいそう。でもそういう意味ではデトロイトビカムヒューマンの世界でアホの人間とこめかみのやつを取った賢い人間がおったとしたら、
はい、
僕はアホの人間を向かってあいつ捕らえろって言うかもしれないですね。
そうでしょ。そう。
それはあいつはアンドロイドやっつって、でビューでスキャンしたらなんちゃうんかいって、もっと人間らしくせえっつって。
そうでしょう。
でもそういう意味ではやっぱり多分そのアホのやつがあの戒厳令が敷かれたあの街の中でね、
はい、
アンドロイドを街から逃がすなみたいな感じになって、僕がもしあの鉄砲を持った軍隊のやつやとして、
はい、
調べてるとして、もしそこにアホの人間と、
はい、
こめかみのあの機械を取った賢い AI がいて、
はい、
僕はそのアホの人間をアンドロイドやと思ってしまって、
はい、
なんかちょっとコミュニケーション言葉が何でアホ何で判断するかな、アホ厳密に言うとアホではないよね、なんか。
そう、だからその、なんていうの、自分の感情とかを言語化できない。
そうそう。
で、
なんか、
なんていう
の、ね、理性、そういうやつを見たときに、まあ、お前アンドロイドか、いや、僕ちゃいますって言ってスキャンして人間かと思ったら、
はい、
もっとお前人間らしくしろよって言ってしまったんです
よ。
じゃあ、この人間らしくしろよって何かなと思いました、今話して。僕が言うその人間らしくしろよって。
そうそう。
いう話をしたら。
だってその人は人間で生まれてる時点で人間らしいわけじゃないですか。
そういう意味ではやっぱり僕はどこかやっぱなんか理性的であったり知性があったりっていうところを人間の条件としてやっぱ数えてるっていうところがありますね、なんか。
はいはいはいはい。
そうであってほしい。で、やっぱりでもそれだけやったら冷たい感情になるわけやら。でも逆にそのアホなやつが、
はい、
めっちゃちゃいますね、俺めっちゃほんま人間ですねとか感情の訴えかけてきたら、
はい、
人やなと思うかもしれないですね、逆に。
あーはい。
うん、やっぱりもう感情しかなかったらめっちゃ人間やって思うかもしれないですね。たとえそれが逆に言ったら、そうアホのアンドロイドが、アホのアンドロイドっていうか、まあプログラムされた、プログラミング通りしか動けないアンドロイドがいたとして、そいつがめっちゃ感情のプログラムだけで僕に訴えかけてきたら、
はい、
僕はそいつを人として認識してしまうかもしれないですね。
ああ、はい。
私人間なんです、ほんま信じてください。あ、こんなアホそうに見えるかもしれないけど人間なんですとか言われたら、
はい、
懇願されたらアンドロイドでも人と思ってしまうかもな。
ああ。
そういう意味では感情を重要視してるとも言えるな。まあ、条件は一つじゃないから何とも言えないんですけど。
そうですよね。
そういう意味ではやっぱゲームの中のアンドロイドたちは、
はい、
もうそもそもなんか設定としてアンドロイドかもしれへんけど、人やんってめっちゃ思ってましたよ、最初から。
そうですよね。
なんか変異体にならへん、なってへんやつもなんか人みたいな感じの、なんか、だそこはちょっとゲームやっててちょっとモヤモヤしたとこであるんですよ。何をもって人って言うんやろなっていうのは。
ねえ。
リアクションとかはね、プログラムでこう、
うん、
なんか、やってる行動としては、誰もができるんやろうなと思うんですけど、なんかコラーなんか最初から感情的やんってめっちゃ思ってましたから。
そうそうそう。
あいつ普通に人ちゃうんかって思って、何がちゃうねんと思ってましたけど。
そうですよね。
なんかその疑問なんかね、例えばカーラにしても、
はい、
最初はなんか、家の用事をしてくれるメイドロボみたいな感じで来てたわけなんですけど、
はい、
まあ、おっさんになんか片付け時計とか言われるわけじゃないですか。
はい。
で、洗濯機に来ないで洗濯をするっていう行動があった時に、
はい。
その、何を持って洗濯をしようと思ってんのお前とかめっちゃ思って思ったんですよ。なんか伝えづらいな。なんかその皿をどの順番で片付けるとかっていうのも、感情って言えば感情じゃないのとかめっちゃ思ってしまうんですよね、なんか。洗濯の粉をどれぐらい入れるかって、多分能力で言ったら数値化はされてるんだろうけれども、
はい、
汚れがちょっときついから多めに入れようとかいうこのさじ加減は、何なのとかめっちゃ思ってしまって、なんか。そういう意味では、
はい、
変異体になる前からあいつらは人っぽいなと思ってたんですよ。マーカスかって変異体になる前からアナカカの先生とめっちゃやりとりしてたじゃないですか。
そうですね。
あの時点で十分人やんってめっちゃ思うわけですよ。
そうよね。一瞬で絵も描くしね。
そう。変異体と普通アンドロイドの違い。まあ、マーカスはなんかあれ特別モデルなんでしょ？なんかカムスキーが。
あ、そう、カムスキーが渡したっていう。うん。
他のなんか街中にいるアンドロイドたちはなんかもっとロボットっぽい感じでしたけど。
はい。
マーカスなんか最初から人やんってめっちゃ思ってましたよ、なんか。
そうですよね。
人とは何なんですかね？
だからそう、なんていうんですか、そう、人間に本当に意識があるのかっていうのも、
うん、
極論まだ答え出てないですからね。
うん。
その、僕らが感情を持ってるって思い込んでるだけで、実際にはないかもしれないですからね。プログラム的に自動で動いてる可能性もあるわけで。
そうね。
はい。ってなると、その、体を構成してる物質が違うだけで、アンドロイドと変わらないわけじゃないですか。
うん。
うん。う
ん、だそういう意味でやっぱり僕はもう、そうなんです。結論なんか、究極の真理なんか絶対出ないですけど。
はい。
やっぱ現時点で僕は思いたいのは、やっぱ自分で決めることができるのを人って思いますわ。
ああ。
要は、自分の感情はもしかしたら、その、初めから打ち込められたプログラムかもしれないってわけじゃないですか。
はい。
それを証明でき、悪魔の証明みたいなもので証明できひんわけですよ。
そうですね。
自分がプログラムされていないとは誰もが証明できないんですけど、それでも俺は自分の生き方を自分で決めて選択していくって思うから、俺は人として自分で思うって思うので、
はい。
で自分で人と思う奴がいたらそいつ人なんじゃないですか、やっぱり。
あ
ー。もうルンバが私は人ですって言ったら僕は人やってみなしますよ。それよし、わかった。じゃあもうああいう人としてみなすって。
でも人やけど人じゃない人って出てきますよね、そうなると。
どういう？人だけど人じゃない人？
例えば、自分が初めての局面に、
うん。
立ち会った時に、うん、どうしていいかわかんないから、とりあえずネット検索して、
うん。
で、なんか成功率高い方を行動するみたいな人っているじゃないですか。うん、ゲームしてでも、
うん。うん、
自分でゲームやから解きゃいいのに、攻略サイト見て、
うんうん。
なんか完璧に最初からやりたいみたいな人って、
うん。
人なのかなって感じになるじゃないですか。
でも攻略を見てやろうと思ってるのは、そいつが決めてることやから、俺はそいつを人と思う。見なしますよ。
そう
はい。だって攻略を見ようと思ってる選択をしてるのはそいつ自身じゃないですか。
ああ、はい。
だから別にそれでいい、いいと思いますよ。うん。別にそれ悪いとは思わないですね。
はい。
あなたはそういう楽しみ方なんですねって、僕はもう、言いますわ。あなたとルンバは同じなんですよって。
ああ。でもその AI も多分そうやと思うんですよ。うん、その人生において初めての局面に立ち会った時に、うん、とりあえず検索して、どのパターンが一番いいのかっていうのを参照して。う
ん、あ、でも、それやったら僕は人っぽいなと思いますよ。それを人、あなたも人なんですね。迷うこともあるんですねって、受け入れられると思いますわ。
ああ。
うん。要はその、僕が人を定義するわけではなくて、そんなんできひんから絶対、
はいはい。
僕がそいつを人として受け入れられるかどうかって話であるならば、僕は全然それを人として受け入れられると思いますわ。
ああ、なるほど、なるほど。
僕はあなたを人だっていうのは絶対決められないんで。
あ、まあまあそう、うん。まあ自分の中で思うのは勝手ですけどね。
うん、そう。そら、こいつ、あいつ人、人間として生まれてるのになんか人っぽくないな、という感情はもちろんあるけれども、それは受け入れますよ。あなたも人なんですね。そういう意味では、ルンバが、私は自分で物事を決めて、なんか部屋、どこのゴミを掃除するかも私は決めるっつって、
はい、
なんか、ここにゴミあるけど、あえて俺はそれを取らないとか、ルンバが言い始めたら、
はい、
ある種それを人っぽいなと思って、お前人っぽいなっつって、ルンバが、いや、私は人ですとか言い始めたら、
はい、
あ、じゃあもう人として受け入れるわって僕は言うかもしれないですね。
あ、修理には出さないってことですか？
修理は出しますよ。だって人間かって病気になったら病院行くじゃないですか。
いやいや、だからその目の前のゴミを、
うん。
取らないって決めたルンバに対して、まあ、それってシステムのエラーなわけじゃないですか。
うん、ああ、だからそいつが、まず前提としてはやっぱ自分で決めなあかんから、僕は人ですって決めたんやったらいいですよ、それで。
あ、何らかの形で、そう、人ですって出力してもらったらってことですか？
そうそう。で、かつ、あ、もうお前は自分を、お前はルンバとして俺の家に飼われてきたけど、お前は人として自分を主張するんやんなって。
はい。
で、かつ、俺から見てもちゃんと自分で選択してるように見えるわと。自分の、あなたのシステムエラーではなくて、自分の意思でこのゴミを拾わなかったっていうことを主張するんだねと、ルンバに。
はい。
なら、いいよって、いいよ、あなたを人として受け入れてあげるって僕は言うと思いますわ。それは、そんな瞬間には無理やけど、何とか頑張るわって言いますわ。あなたを人として見れるように頑張るわって、そこはすり合わせていこうねってルンバに僕言いますわ。
はい。
で、その上で申し訳ないけど、ゴミは取ってねって言いますわ。それはそれで別として困るからって、あなたゴミ取るために、雇われてるわけでしょって言ったら、じゃあ取ってよって言いますよ。
ああ。
そこは対等に人として言いますね。お願いやから取ってって。で、もしそこで、私は取らないです。私は、ゴミを取るために生まれてきたわけじゃないとか言うんやったら、 じゃあ一人で生きてって言ってどっかに置いてきますわ。じゃあもういいよって。それは別に人か人かどうかじゃなくて、そんなんお前と俺コミュニケーション取れんやんけってな話だから。
そうですよね。
じゃあどうすんねんつって、じゃあどうすんねんってお前塩だけしかしてへんやないかつって、ルンバと喧嘩しますよ僕。でもある種もう僕猫飼ってるから猫に対してはそんな感じですもんね。なんか、
あ、そうなんですか。
うん、なんかやっぱり猫は理性、動物、理性ないけど、本能でしか生きてないですけど、
はい、
やっぱなんかご飯食べたないとか、はい、ご飯出してやったのにいらんとか言うたりするときあるんですよ。
はいはい。
うん、それはもう、猫ってなんか犬よりもちょっと人っぽいなと思うんですよね。天の弱なところが。
ああ、はいはい、なるほど。
不安定なところがね、なんか、でそれは感情なのか本能なのかわかんないですけど、
はい、
なんか反応が犬よりも従順じゃないんですよ、猫って。
ああ、なんかそんなイメージありますよね。
ええー。だから、なんか、にゃーとか言われるから、なんやろって思ったら、飯くれみたいな感じで、餌の皿のところに立っとんですね。
はい。
で、なんか、おやつのためのご飯と、本当のご飯が二つあるんですけど、
はい。
本当のご飯をさっさって入れたら、食わへんのっすよ、なんか。ぷいってなって。
はい。
で、何こっちが欲しいのって言ったら、なんか、目がランランとしてくるから、そっちあげたら、そっち食うんすよ。ああ言ったら、それ選択してるってことじゃないですか、なんか、どっち食べたいかっていうのを。
ああ、そうですね。
出されたものを無条件に食ってるわけじゃないんですよね、なんか。
はい。
ちゃんと好みがあるんですよ、なんか。
はい。
そういうの見てると、人っぽいから、なんか猫、別に猫人だったら思ってないですよ。
はい。
まだ。
はい。
まだね。今後はどうなるかわかんないですけど、まだ猫は人とは思ってないですけど、人っぽくは接してますね、もうなんか。
ああ、なるほど。
なんか椅子、なんかソファー座って映画でも見ようかなと思ったら、なんかめっちゃ真ん中で寝とうから邪魔やからどいてくれって言いますもん。困るからどいてって。
ああ、はい。
もしかしたらね、あの猫が言語を喋り始めて、なんか、俺見た目猫やけど、もう人と同じやと思うねんとか言い始めてきたら、
はい。
うん、わかった、じゃあもう人として頑張っていけるようにするわって。なんか今の人間社会の構造から言うと、あなたは見た目とか人の定義になってないかもしれへんけども、なんか心を人やと思うように努力するって言うかもしれないですね、僕は。
じゃあそう、人間扱いされるためには、権利を主張しないとダメっていうことなんですよね。
権利というかね、まず私は人ですって言ってほしいですね。あの、そうじゃないとわかんないから。
はい。
まず言ってほしい。伝えてほしい、何らかの形で。別に言葉が喋れないやったら、何でもいいですわ。なんか私は今人なんですってことを言ってくれないと。
はい。
そういう意味では、本当は、めっちゃ、俺と木村さんに、いや、俺人なんですよって言ってるけど、
はい。
伝わらないから、
はい、
破棄されてるルンバいっぱいあるかもしれないですよ。
はい。
木村さんが普段乗ってる車とかも、もしかしたら、めっちゃ、僕人なんです、僕人なんですって言ってるかもしれないですけど、伝わってないから単に車として扱ってるだけかもしれないものあるかもしれないですね。
あー、なるほどね。
意思を実はみんな持ってるのかもしれない。
はい。なるほど。まあでも、ないとは言い切れないですよね。
水に美味しくなれよって言ったら美味しくなるんかもしれないです
よ。まあ、その逆にね、自分たちは人間だって言ってんのに労働者を機械扱いしかできない資本家とかいっぱいいますからね。
いやでも実際問題、人同士の関係性の中でも、やっぱ虐待された子供とかって、人としての尊厳とかも失われてるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
猫葬儀。あれは人として生まれて、動物的に人として生まれてきてるけど、人としての自覚がもうない状態まで追い込まれるでしょう、ああいうのって。
そうですね。そのね。
そういう意味ではなんかこう、生命体としてどうかっていう話ではないのかもしれないですけどね、やっぱり。
そうですよね。じゃあもうデトロイトビカムヒューマンに出てくるようなアンドロイドはもう人間だっていう。
もしああいうのが発売されたら、普通に人として俺接すると思う。
ああ。
なんか、あの、仕事場で仮に有能なアンドロイドが入ってきて自分の仕事を取られたとしたら、
はい。
なんかアンドロイドに取られたっていうよりかは、バリ有能やなやつに負けたっていうコンプレックス抱きそう。
はいはい、なるほど。
で、その、嫉妬の裏返しの言葉として、はいアンドロイドやから敵って当然なんだよって言ってまいそう。その負けた自分を受け入れられなくて。
なるほど。
そんなん当然やな。お前アンドロイドやねんから。でも、多分体感としてはそういうと人として見てしまいそうな気がする。
あー、なるほど、なるほど。
可愛い子が来たら惚れてしまいそう。
ただそのアンドロイド側から見た場合に人間って全ての面で劣ってたりするわけでしょ？
ええ。
ね、その恋が成就するのかどうなのかっていうのも。
なんかアンドロイドがアンドロイドのままでいたとするならば、別に人間の能力が劣ってようが劣ってまいが関係ないじゃないですか。
はいはいはい。
でもアンドロイドが自我を持ち始めて、
はい、
ふと、なんかこの隣に座ってる沢田ってやつは俺から見ても能力が低いってなった際に、
はい、
バカにとかされ始めてきたら、
はい、
でもそれをアンドロイドだからとか言わないですね。やっぱムカつくやつ来たって思う。ムカつくな、ね、お前ってなりますわ。うん、お前、アンドロイドとか関係なくて単に配慮がないムカつくやつやぞ、って。って思う。もうちょっと言葉選んだ方がいいんちゃうか、つって。
そうですよね。
逆にお前アンドロイドやったらそこも勉強した方がええんちゃうか。そういう意味でアンドロイド扱いするかもしれないですね。お前そんな配慮がないねんから、に人ちゃうやん、つって。
ああ、なるほど。
人なんてもっと配慮せえよ、つって。でもそういう意味では対等には扱うかもしれないですね。物としてはやっぱ人という形を取っている以上、物として扱いづらくないですか、どこか。
そう、ですよね。やっぱでも見た目っていうのが、でかい。でしょね、なんか思ってますかね。
やっぱカムスキーもそこは狙ってるわけじゃないですか。
そうですね。なんか溶け込めるようにっていう風に。
そうそうそう。人間の次のね、
うん、
知的生命体としてアンドロイドという立場を作るために、まずは人に似たものを送って溶け込ませようっていう画策なんでしょ、言ったら、
ね、
あの人
ね。
僕がいつもなんか言ってるお客様の会社の入り口にペッパー君が立っとんですよ。
はい。
受付のところになんか社長が趣味でこうたっつってね、
はい、
いらっしゃいませとか言ってて何もできひんペッパーくんなんですけど、
はい、
やっぱりちょっといつも行ったらお頑張ってんなって思いますもんね、なんかなんか人としてなんかやっぱどこか日本人って物に魂宿るっていう感覚やっぱちょっとあるじゃないですか、なんか
ありますね、
いやおろずの神の感覚が、
はい、
だからやっぱりどこか人と思いやすいですよね、そういう意味ではなんか。
まあまあまあ、その、プロポーションだけでも人間に近づけられるとね、そう思ってしまいますよね。
それだってあの、セクシーな大根とかもあるわけでね、ああいうのを見て、人っぽいなとか思ってまうわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱ見た目人やったら、より、だからそういう意味では、デトロイト・ビカム・ヒューマンの中で、やたらと人の形を、違和感があったんが、
はい、
人の形をしてるにもかかわらず、人扱いしてない人間をちょっと違和感やったんですよ。
はいはいはいはい。
そんな乱暴な扱っていいのみたいな。
どう。ただそのデトロイトビカムヒューマンに対しての感想みたいなのの海外の掲示板を和訳したやつがあったんで、うん、昨日読んだんですけども、なんかトースターに対する扱いみたいなと同じみたいな感じで、だから。その人間として扱うみたいな、じゃあお前はトースターを人間として扱うんかとか。変な挙動を起こしたら回収センター持っていくやろみたいな感じで、なんか結構批判的に書かれてる部分が多かったですけどね。
海外ではあんまりその、やっぱそこの価値観はものなんすかね、どっちかったら。
うん、だからフォールアウトとかでも、その、レールロードっていうその解放してる集団の人たちに対して、周りの人間が投げかける声っていうのが、うん、あいつら自動販売機に人権与える運動してるんだぜ、みたいなことを言ってるから、
うん。
うん。だそういう認識なんじゃないんですかね。
あ、もうそもそもがそういう価値観。でもそういう意味では日本人はどっちかと受け入れやすいんじゃないですか、アンドロイドのことを。
ね。まあ何でも擬人化しますからね、日本人って。
そうですね。
何でも何でも。
そうですね。だからそういう意味では、もしかしたら、ジャパンビカムヒューマンやったらもっとやんわりと終わってたかもしれないですね、なんか。
まあ。そうやね。
まあ気づくと、2時間半ぐらい喋ってるんですけど。
はい。
まあ、結局、一つの答えにたどり着くってことは、まあ、ないですよ、この話。まあ、どこまで言っても。
ね、人が何を思うのかっていうのが人それぞれ違いますもんね。
そう。なんか人とは何かっていうことを探り当てていくというよりかは、まあ、やっぱり自分がどう思って何をしたいかっていうことを、自分の心に焦点当てていかないと、なんか、意味がないというか、僕はそう思いますね。自分がどう感じたか。
はあ、
っていうところに焦点を当てないととは思いますね。まあだから考察とかいうよりもどうそういう意味でやっぱ体験するゲームだと思うんですよ、これ。ストーリーを考察とか設定をどうのとか、そういうところの味わい深さっていうのももちろんあるんですけど。
まあ選択肢によって体験するストーリー自体が変わりますからね。
うん。まあなんつうんですかね。よくあの、考えさせられるわって言うじゃないですか。
はい。
ああ、もうあれ見るためにいつも何を考えるなんか言えってめちゃ思ってまうんですよ、いつもね。
そうですよね。
だから皆さんも大いにこう考えさせられてですね、なんか、考えたことをこう、誰かに言うみたいなことをしたら面白いんじゃないかなと、このゲームに関して。
ね、ハッシュタグでつぶやいてもらってもね。
まあ、答えなんかなくてもいいと思うんですよね。はい、ほんま。
はい。
そうです。僕はこう思ったっていうのを言うこと自体が、大事なんかなと思うんで。
はい、そうですね。
やっぱこの、デトロイトビカムヒューマン何がすごいかって言ったら、
はい、
やっぱ自分でゲームとして選択できることやと思うんですね。
そうですね。
やっぱ映画とかではなく、一方的に受け入れる、その受け手に回るだけの作品ではなくて、やっぱ物語に加入できるっていうのはすごい重要やなと思うのと、
はい、
やっぱりまあ作為的なのかどうかはわからないけど、なんかアンドロイドに芽生えた感情をユーザーが担うって僕は認識しているので、
はい、
まあ、そのプレイヤー次第の人の定義で行動が決まっていくと思うんですよ。
はい。
で、なんかもう改めてなんかトレーラーとか見てたらね。
はい。
これはあなたの物語とか言われるわけじゃないですか。なんか、あれがなんかもう憎いなって思いながらこう。そうやなって思って。
はい。
もう終わりましょうか。
そうですね。
どう編集しようかな、ほんま。
すいませんね、予想外に。
いやでもこういう話になりますよ、結局。
ねえ。
うん、やっぱりそういう結論の出ないことをずっと考えていくこと自体も人としてのなんかまあ、なんか要素の一つというか。
はい。
探求し続けるっていうのも、まあ人じゃないですか、なんかそれもね。
まあそうですよね。
うん。それをやめてしまったら、じゃあそいつは人なのかっていう話になりますよ、やっぱりどっか。
そうですよね。時には答えのないことも考え続けていかないとね。
うん、答えのないことを考え続けるのが人なんじゃないですか。
やっぱそうなのかもしれないですね。
うん。アンドロイドはすぐ答え出すからね。
ね、ああ、まあ、うん、そうですね。
でもやっぱりマーカスとかは変異体になって、感情が芽生えてからは、答えを出せなくなっていくじゃないですか、徐々に。あれ不思議なことに。
そうですね、戸惑いとかが出てきますもんね。
そうなんですよ。はい、そういう意味でやっぱり答えのないことを考え続けることが人なんじゃないかな。
そうだと思います。
はい。それをちょっと狭さの答えとしてね、ちょっと置いときましょうかね。
はい。
それでちょっと。はい、これ以降どっかでなんか同じような話をしてたら、それは一番最初僕らが言ってた話。
そうですね。はい。
あ、ちゃうな。もうこんなん絶対何千年も前に同じこと言ってるわ、誰かが。それこそ。
言ってますね。あ、もう、そういう学問に名前ついてますからね。
ついてるわ、もう。もう、もうそんなん一番最初に誰かがもう何千年も前に発見してる。
もう、はい。もう、刑事上学っていう言葉がありますからね。
うん、そういうもんです。
はい。
はい。じゃあ終わりますか。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と
木村でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。